どうもこんばんは、渋谷の体育会平井亮です。この番組渋谷の体育会はパラスポーツ大好きな人が集まり、パラスポーツについて熱くトークするフリートーク番組となっています。今週もパラスポーツが大好きなパラスポーツエヴァンジェリスト前田香さん、 MVP クリエイティジャパン大宮美さん、そして一般社団法人前代表理事の野島博さんとお届けします。お三方よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ね、もうすっかり2025年も終わりだぞという雰囲気が出てきましたが、皆さんいかがお過ごしですか？大見さん寒そうですね。なんか結構来てます。寒い
。米捨ていくのも寒い寒いって思いながら。
なんかベタな質問ですけど、雪はまだ降ってないですか？
いやいや、雪なんかもうめっちゃ降ってますよ。
めっちゃ降ってるのか。
もうツルツルになって、なんかみんなでビビりながら運転をしたのを超えて、また一回あったかくなって、今一回溶けちゃうんですよね。もうみんな冬タイヤです。もう冬雪かきもしましたよ。雪だるまも作ったし。
すごーい。
冬満喫してる。
いや、本当満喫ね。なんで雪降るのにここにいるのかなっていつも思うけど、雪降ったら降ったで、ああいいなって思っちゃう。そういうのが北海道人ですね。
やっぱりこうウィンターシーズンがやってくると、野島さんは血湧き肉踊る感じになられてるんですか？
って言いたいところですけどね、準備にも慌ただしくて今は。
はい、年末の。
ね、いやいや、スキーの準備。
ああ。
そう。早くスキー行くぞっていう気分よりも、早く準備しなきゃっていうところで。
準備っていうのは子供たちの、チェアスキーをこう改めてこう集めたりとか、メンテナンスしたりとか、サイズ調整したりとかっていうことですか？
そう。
子どものチェアスキーって、まあ、もちろんピンキリだとは思うんですけど、一番最初の初心者の子が例えばやってみて始めたいとかってなって、じゃあ、まあ、毎回借りるのも大変だから買おうみたいな風になった場合は、いくらぐらいからなんかどのくらいの感覚なのかなと。全部オーダーメイドですか？
今は、子供用っていうのが、チェアスキーのフレーム、まずはフレームがあって、チェアスキーのフレームも子供用っていうのが今は売っていて、買えるんですね。で、そこにフレームにお尻が入るバケット、まあ、スキーで言うとブーツの部分がまた別にあって、で、それも、まあ、お尻の部分は、まあ、ある程度オーダーというか、自分のサイズに合ったやつを買わなきゃいけないんだけど、まあ、それを買って、あと手に、ストックの代わりにアウトリガーっていうのを持つんですけど、まあ、それも一応今、子供用っていうのがあるので、まあ、それを用意すると、まあ、50万から、かな。
から上まで行くってことです
ね。60万。まあ、スキーの板も入れると70
万。うわあ、すごい。そうか。
っていうと、なんか始める人がね、少なくなっちゃうので、小さい声で言いますけど、70万ぐらいかかるかな。
そうか、もうほぼセミオーダーみたいな感じ。
そうですね。だフレームはね、その足の長さとか、体に合わせて多少、こう、調整はできるんだけど、そのお尻の部分、お尻が入る、まあ、ブーツに当たる部分っていうのが、やっぱりなかなか調整ができないので、自分のお尻になるべく合うやつ。選手になると、自分のお尻を 3D スキャンで撮って、で、それを、それで型を取ってから、お尻に合うバケットっていうのを作ってもらうんだけど、まあ、それだと、すごい高くなってしまうので、一応ね、SML みたいな、企画する人いうのかな、いうのがあって、で、それに、例えば S サイズに、自分のお尻が近かったら S サイズを買って、それをちょっと加工する。
クッションちょっと詰めたりとか、ってことですか？
そう。あとはこう、プラスチック製品なので、バーナーで炙って、ちょっとこう、曲げたり、曲げたり。っていうのをするんだよね。
じゃあこうチェアスキーを 善というか、まあ、野島さんが子供たちに準備してあげるときは、うん、そういうちょっとこうなんていうんですか、カスタマイズみたいなのもやってあげてお渡しするんですか？
う
ん
う
ん、
そうそう、まあ、20個ぐらいバケット、そのバケットという部分を持っていて、うん、で、まあ、それで、まあ、なるべく近いやつを、選んであげて、それに、まあ、体のサイズっていろいろなので、
うん、
ほんとちょっとだけこう、広げてあげたりとか、あとはまあ、どうしようもないとこ、なかなかこう、ちっちゃくするってなかなか難しいので、あとは、ま、ベルトがあるから、ベルトでギュって絞っても、無理だったら、ちょっとこう、狭めたり、詰めてあげたりとか。っていう、なんかこう、試行錯誤。で、障害のある子って、割とね、体が変形してるのよ。
うん、
側腕ってわかる？
はい。
側腕があったりとか、まあ、それに合わせて、いろいろ加工をしたりとかして。
じゃあもう、まあ、ただそのチェアスキーの本体があればいいっていうよりは、やっぱりそのちょっと調整してくれるメカニックができる人がいないと、うんうん、なかなか快適に乗るっていうのは難しそうなんですね。
そうですね。上手くなってくると、ある程度道具ってさ、ちょっとこうサイズが合わなくても、うん、まあ、なんとなくごまかして滑るぐらいはできるけど、最初初心者のうちって、より体に合ってないと、物を操作するので、操作できないんだよね、緩いと。例えば、健常者がスキーブーツを長靴であったら、ふにゃふにゃで全然操作ができなかったりすると思うんだけど、それと一緒で、サイズが合ってないとなかなか操作がしにくいので、なるべく初心者だから何でもいいかっていうんじゃなくて、逆に初心者だからちょっと道具にこだわってあげないと、よりこう楽しむこともできないし、こう上手にもならないので、うん、ちょっとそこにはちょっと時間をかけて、なるべく楽しめるような道具を選んであげるっていうのが我々のちょっとこだわってるところで。
さっき野島さんさらっとおっしゃってましたけど、バケット20個ぐらいあって、
あ、それ気になった気になった。
いや、ちょっと待って、どこで
他にあるんだろうなとか。
まあまあな量ですよね、うん、それ。
そう。で、バケット、バケットも20個ぐらいあるし、そのアウトリガーだって20セットで、スキー、あ、フレームはと10個ぐらいかなあって、それを今こう秘密の基地があって、秘密の基地に
あるんだ
置いてあるんだけど、その秘密の基地がめちゃボロで、
うん、
で、駐車場のカーポートみたいな屋根があるじゃない、あれが木造でできてて、で、それがもう台風のたびにいつ飛んでいくかなぐらいボロで、で、あまりにももうちょっと怖いので、今そこをね、その木造を全部壊して、で、新たにこの鉄のパイプで今作る工事をしていて、ちょっとそれがね、今日この後あるので、もう工事進んでるんですけど、ちょっと工事の方とちょっと打ち合わせをしなきゃいけなくて、
そんな近々の課題というか、なんか
そう、でもね、その基地を手に入れるまでは家に置いてたので、もう一部屋全部潰して、
うん
大変だったの。
すごい。
で、そう、整備するのも、なんだろう、駐車場の自分の車の後ろでやってたりとか、
うん、
真冬にやってたので、もう夜とかやってるとネジが一個落ちると、どこ行っちゃったんだろうみたいなところでやってたから、まあ、今はそのね、屋根もあるし、電気もつくしっていうところで、こう整備ができるので、今までよりかは快適にやっていて、それをさらにこう今ちょっとバージョンアップリフォームしてるので、この冬は少し快適にこう準備ができるかな。
その準備をやられるスタッフの方もいらっしゃるんですか、何人か？
うん、いないよ。
もし野島さんがお一人でやられてるんですか？すごい。
そう、
そりゃ忙しいですね、20代。
そうね、だから割とみ、時間があると、日曜日手伝い来るよとかって、言ってくれる人もいて、 うんうん、そう、たまにこう手伝いはしてもらえてるけど、でも大抵はその刈り合わせっていうんだけど、そのお尻の部分を合わせに子供たちが、お父さんお母さんと一緒に来て、で刈り合わせして、で調整しながら、選んで、でそれを、まあ、持ってってもらうなり、僕が運んでいくなりしてるのね。でそれができない、どうしても遠方の子でうちに来れない人は現場でやらなきゃいけないんだけど、なのでシーズン始めのスキー教室はその借り合わせをしてない子供たちの、フィッティングをしなきゃいけないので、
うん、
そうだ、初日とかすごい時間かかっちゃう。
うん、
みんなでこうスキー場で大慌てで。
子供たちは雪があったら早く行きたいですもんね。
そうそうそうそう。だからもう住んじゃってる子はもう自分のチェアスキーがあるので、もう乗っちゃってるからもう行きたいんだけど、そうスタッフがみんなその準備をしてるので、なかなか行けなくて、早く行きたいっていう。
初滑りは今年はいつなんですか？
子供たちのやつは12月の29、30です。
年末に。
菅平で。
年末。私今年何年ぶり ?7 歳の時だから43で、36年ぶりにスキーします、
うん、おすごいそれはなんで
娘がスキーしたいというふうな希望があって、う
ん、あらいいじゃない。
めちゃくちゃ嫌だったんです
よ。なんでなんで。
いやだってもうなんかもう雪の上で転がりまくる自分が目に見えてるのと、あとは万が一骨折とかをしてしまった時のなんていうかこうその後の生活への支障
確かに怪我しないか心配ですよね。
なんかそうすごい心配で、で小学校1年生の時に、うん、3泊4日のスキー合宿に入れられて、うん、でそこでスキーをしたのが最後で、
うんうん、
なんか高校の時はスノーボードが割とちょっと流行ってたので、うんうんうん、高校の時友達とスノーボード行った、大学の時行ったっていうのが、まあ、数回あった、
うんうん。
で、なのでスキーに関しては、36年ぶり、2度目のスキーみたいな感じの。
2度目
なんですけど、いいね、はい、すごい、とりあえず娘と一緒に、教室に入ることにしました。
うんうんうん、ああ、それが一番無難ですよね。
うん、どこ行くの？
北海道に。
おお、行
きます。
いいじゃない。
はい。そうなんです。もうでも、すごい、
すごい寒くない？寒かったらかわいそうね。顔中寒い日に。
ああ、もう、目出し帽とか持っていけばいいんですかね。
どうマジでそういうレベル。
マジでそういう感じ。
マジでそういう。はい。ちゃんと、もう全部囲った方がいいですね。
どうなるんでしたっけ。私、すごい昔にトマムとかニセコとか行ったことありましたけど、
うん、
子供だったから無邪気に遊んでたのかな。なんか。
まあもう、でも天候で全然違うから、う
ん、なんかすごい上手に滑れた気がして、うん、でもその後
サラサラだからね。
そうそう、ね、長野とかに行ったら全然滑れなくて、やっぱり北海道の雪ってすごいんだなって思ったことはあります、
うん、
だから多分上手に滑れますよ平井さんも、うん、北海道なら。
なんと雪のおかげで、
雪のおかげでべちゃべちゃしてないから。
そっか、いやじゃあ意外とハマっちゃうかも、
うん、寒いのはもっと完全防備してきた。
寒さね、わかりました、うん、寒さだけ完全防備で
、うん、
やっぱ極暖とか着てれば大丈夫ですか？中は極
暖もういっぱい、
結構私はいっぱい重ね着しました。
手袋も2枚
極暖と、
うん、手袋2枚、うん、
何着てかな、極暖とライトダウン重ねて、
うんうんうん、
で上にも厚めの、うん、そうそう、うんうんうん、でそれでも寒かったら、うん、なんか腹巻きとかも重ねてました。私はすごい寒がりなんですよ。全然発熱できないタイプなんで、
うん、なんか、うん、今私前田さんすごい寒がりなんじゃないかって思ったのを予見して先に教えていただく。
でもリフトに乗ってる時間が大きいところほど長いから、
そうそう、ね、
その間になんかどんどん寒くなってきちゃうんですよ、うんうん、なんで、なんか動き出したい時寒いから、
はい、
なんか結構いろいろポケに、なんか北海道とか、なんかどっかにあったかいものみたいな感じでやってましたけど、
でも今ねウェアがいいから
暖かいよ。そこまで寒くないですかね。
あなるほど。
着込めば着込むほどトイレに行くのがめんどくさくなるんですよ。
うん、
いっぱいこうなんかベルトとかガチガチってなってますしタイツも脱いでってなると大変なんで、
うんうん、
程よいところを見つけるのが難しいです
ね。うん、いやすごい心配なのがなんか娘に助けてって言われた時におそらく助けに行けないだろうなみたいな。
いやきっと娘さんもあのママに頼まない
あなるほどね。あいつさんもうダメだみたいな早めに切られる。あそっかそっかなんだよかった生まれて初めて娘の助けに応えられないっていうその苦しさを味わうのかなって思ったんですけど、じゃあまあまあ平気か。
逆に多分待ってって言うと思うよ、う
ん、私が確かに。あでもなんかそうですね、携帯とか持たせようかな。あの、うん、なんかはぐれちゃいそうじゃない
ですか。教室なんですよね。
教室だけど、その後滑るつもりでいたんです。
あ
ずっと教室じゃなくて、うん、なんか午前中、はい、午前中4時間ぐらい教えてもらって、うんうん、その後、無謀かな、どうしよう。
ちょっと待って。いや、わかんない。私が子供の時はうちの母もすごい運動神経悪かったんで、うん、午前中は私と兄と母が一緒に、レッスン入って、うんうん、母は午後も温泉に行ってて、私と兄だけ子供だけのレッスンにまた入れられて
私もそうしそう
確かに
っていう感じで、あの親大人はゆっくり
どれもいいかも
やってました。そしたら子供だけだからそこでなんかもう全然連絡じゃない、そこで友達できるみたいな感じで、うんうん、それはそれで楽しくて、
うん、子供ぐるぐるやってますよね。
そうでなんかちょうどホテルに直結のとこにちっちゃいなんかこうそのなんていうかちょっとだけ滑れるとこがあるから、もうそこでだったらずっと一人でやってていいって言われて、お兄ちゃんとずっとぐるぐるぐるぐるやってよ遊んでるみたいな感じにしてた気がしますね。すごい昔の記憶ですけど。
それいいな。ちょっと子供だけの調べて、うん、なんかすっごい怒りそうだけど、ママどこ行くのみたいなもう口が下げてもマッサージと温泉とか言えないですよね
見てる見てるって言えばいいです
そうそうそう見てる見てる。でもすごいすごい詰められそうですいやちょっとそんなことがあるの
で、
ね、今年は頑張っていこうようかなと思ってます。
うん、いいねいいね
いいね、
うん、そうハマったらうちにも来てね。
あそうですね、ハマったらあのでも私がもしハマる可能性があるとしたら、ただ北海道の雪質に助けられたっていうだけだから、北海道の時だけ行こうかな、
うん、いやすごい娘さんハマったらもう毎月北海道ですね。
ねえそうか、ね、そうでもなんか割とね本当にご家族でスキー行く人多いんだなと、うん、あの多いというかなんか自分が今までその情報に触れてなかったんですけど、うんうん、スキー行くって言ったらあなんかじゃあ年明け行こうよみたいなことをママ友に誘われたりして、
うんうんうん、
すごいみんな行ってるんだなっていうのでも大体基本的にはやっぱり親は、うん、あの
ゆっくり
ロッジで待ってるみたいなパターンが多いなっていう感じなので、ちょっとここは私も一つ殻を破って、はい、体育会というねこの番組もありますし、自分もアクティブに生きなきゃと思って、うん、なんかちょっと野島さんとスキーの話もできるかなできないかなできないだろうなみたいな経験を増やしていこうと思って。
もうスノーボーダーに気をつけてくださいね
ああもうでもむしろみんなが私に気をつけてくださいねっていう。
いや本当にでも私最後にスキー行った時にそのよそ見というか暴走してるスノーボーダーにぶつかられて、あなんか、うん、何ですかスノーボービルみたいなので運ばれたんです
け
ど、
あのもう
大変
これ完全にトラウマで、もう後ろにシャーって音が聞こえると、うん、なんかもうぶつかられるみたいな気持ちになっちゃって、そっからしばらく行ってないですね、怖くて。あ別に骨折れたりとかしなかったんですけど、激しく転んだんで、
うん、
あの膝と膝がなんか膝の内側が内出血になるぐらいで済んだんですけど、
事故だ事故。
すごいなんか暴走してる人は暴走してるので、うん、危ないところ危ない人には気をつけてください。
激しい
怖い。なんかショッキングピンクのゼッケンとかつけていこうかな
目立つよね。
なんかすごいあいつすごい目に入るみたいな。
ライトつけておいて
ね。ライトね。
ヘルメットヘルメット
近々ね。
絶対ヘルメット
絶対ヘルメット
絶対
ヘルメット
ヘルメットしてる人最近多いですよね。
そうだね。
あ、やっぱりあの転んだ時のダメージが全然違うんで。
そうなんだ。全部レンタルしようと思ってたんですけど、ヘルメットのレンタルもじゃあありますかね。
多分あると思いますね。
あ、じゃあ借りよう。
子供だけでも絶対しといた方がいいと思う。
あ、確かに、うん、そっか、子供のヘルメットはあるな。
大人の方が怪我するって。
まあそうなんですね。
私あのスノーボードで2回ひび入って足もね。
やだ。
全然スピード出てないんだけど、できないから何回も転ぶんですよね。
スノボは本当に怖い。足がなんか固定されてるから。
あれリオさん不安になってるけど大丈夫。
ひびとか入るんだみたいな。
レッスンだったら絶対大丈夫です。大丈夫。周りをちゃんと見てくれてるインストラクターがいるんで、はい、とかはもう。あのレッスンは本当に全幅の信頼を置いて大丈夫です。
あ、わかりました。
絶対ない。
え、大見さんはやっぱりこうスノーボードはあれだったとしてもスキーはもう
全然スキーは全然できなくて、私帯広なのでスケートなんですよ。幼稚園から全員スケートを履いて、幼稚園児の子もスピードスケートってすごい立ちづらいので、うん、あのスケートの靴の後ろからこう、こういう なんていうの、マジックテープでベルトをつけて紐の上にガチってやって、
うん、
で、朝寒い時にこう練習するんですけど、その腰を低くするから、あの腰を低くした練習をするけど、膝を、揃えてしゃがんでラーメンがこぼれないラーメンのポーズっていう意味わかりますか？
なるほど。その膝というかももを床と平行にみたいな。
あ、そうですそうですそうですそういう風に練習して、でみんなスケートの少年団とかに私の時代は入ってたので、家でスケートの あの歯を研いだり、お父さんお母さんは学校行って朝水まきの当番だったり、あ、外に普通にリンクができるので、あの学校行って水まきの当番をやるんです、朝と夜とか。夜か、わけわかんないでしょ、みんな。だから庭とか
でリンク作ったことができる。イメージは
なんかそんな感じでスケートだけだったので、こう中学校行くと女の子はフィギュアになって、フィギュアの方が簡単なので、うん、
簡単なんですか？
あ、スピードスケートは立つだけでもやっぱ大変なんですよ。でも歯がフィギュアスケートは太いので立てるし、前にエッジがついてるのでこう踏ん張れるっていうか前に、
うんうん、
で私あの今大海ですけど渡辺だったので、渡辺恵美ってあの3回転半ジャンプかなんかで、その当時知ってる？アイス、フィギュアの選手、日本の最初の有名だったの、うん、渡辺恵美さんっていう選手。
なんとなく
みんな知らないのか同じ名前だったので、みんなにスケートの授業の時はあの回転してとかって言われるできそんなできないじゃんみたいな感じで、
回れるだろうみたいな。
そうですね、
いじりが。
はい、中世でだんだん大きくなって就職したら、みんなスキーに行くスキーに行くって言うから、スキーできないので、本当に18歳で自分でスキーウェアとスキーを買って始めたっていう感じです。だから全然スキーできないんです。なのでね、みんな北海道の人があってみんなスキーできるわけじゃないんだぞっていう感じです
地域によってね違うんですね、はい、
スケートでした。
そうか、もうなんか息をするようにスキーできちゃうっていうイメージ確かにちょっとありました
できないです
すごい。でもスケートできるのもすごいな
ね、うん、スケート、うん、みんな今度スケートやってください、平井さんが。
スケートはあの去年銀座シックスの屋上にスケートリンクがあるんですけど、そのスケートリンクが氷じゃないんですよ。なんか合成樹脂みたいなのでできてて、で、なんかまあ専用のスケート靴で、まあでもこうスケートっぽい感じの、なんていうか、路面というか、こう漕ぎ感なんですけど、そこに行って、娘はスケート靴を履いて、私は、靴にシャワーキャップみたいなのつけて、なんか清掃するっていうので、あ、だからやってないや。でもその、要は氷じゃないので、うん、転んでもお尻が濡れないっていう、
いいですね。
のなんですけど、はい。なんかでも削りカスみたいな、細かい削りカスみたいなのが、めちゃくちゃ服に静電気でつくとか、なんか粉雪まぶされたみたいな感じの、コートとかがすごい汚れて大変だったなっていう記憶はありますが、でも濡れないからいいなって思いました、
うんうん、
やっぱこう濡れちゃうといろいろ履き替えるものとか荷物が多くなりますけど、全然普通の服で 気軽に滑れるみたいな、
うん、
アーバンスケート。
あれですか、濡れるっていうのは外があったかいと濡れるってこと？
下が氷だから。
そう、下が氷だから。
なんか北海道だと寒すぎて絶対服濡れないなと思って今。
ああ、
そういうこと？
そうかも。じゃあ、衣そうです、
濡れるってない、うん、
うん、え、もう転んだらもう転んだらもうその分濡れてくって感じの。
なるほど、
うん、
でも今さ、あの屋内だから割とあのなんていうの、安定してる、温度が安定してるから濡れないと思うよ。
うん、あの、うん、そういうなんていうの、屋内のやつに行けばいいんです。
そうそうそうそう、
私昔子供の時行ったのがあの西武園遊園地みたいなところにある屋外のスケートリンクみたいなところに行ったりしてたので、すごいすごい濡れるなっていうのと、家の実家の近所にそれこそこう屋内の東伏見アイスアリーナっていう屋内のスケートリンクあったんですけど、なんか結構小学校の時友達が行こうよとかって誘ってくれたんですけど、当時なんかその濡れたっていう記憶がすごい強くてなんかいやスケートはしないからみたいな、なんかスケートはできないからやらんみたいな感じで全部断ってしまったので、でも今思えばもったいなかったですね、家の近所にあったんだから。なんかウィンタースポーツってやっぱできるといいなっていうイメージがとてもあります、
うんうんうん、なんかかっこいい。
そう、割とね、年取ってもっていうか何歳でもウィンタースポーツみんなやってられるので、子供の時に覚えちゃうとかもしれない、は
い、もしかして今年私のスキー元年になるかもしれないんで
ハマっちゃうかもしれない、
ハマっちゃうかもしれない、ハマらない可能性が高いけどもむしろ温泉にハマっちゃうかもしれない、北海道の。いいなみたいな。
いいですよね。
はい、ね。あ、そして大見さんがデフリンピック行かれたんですか。
そうそうそうそう。でも前田さんも開会式行きましたよね。
開会式と陸上見に行きました。
おお。え、聞きたい聞きたい。どうでした。
まだ開会式どうです。
うん。開会式あの東京体育館でやってたので、うん、そうすごい、どうだろうな。一般席の抽選に当たって行ったんですけど、一般席がめちゃめちゃ少なくて、うん、なんかあそこってアリーナ席と2階席と3階席ってあるじゃないですか、うん、その3階席の片側しか一般席じゃなくて、うん、あとは招待席なのかな、招待席で、うん、あの議員さんとか、 なんか都議会とか、 なんかそういう東京都関連の人とかで、で1階のアリーナ席は全部選手があの更新したら座るみたいな感じの選手席だったんですよ。なので本当に1000人もないようなところの抽選が当たったみたいで、強運だなって思いながら
さすがです、
さすが。
ちなみに閉会式も当たってるんです
ごい
今日ですね、あの収録日の今日この後閉会式
か、
ね、今なかなか活躍してるよねみんなね、
みんなすごいメダルたくさん取っているのですごいなと思いながら、
ね、バスケもバレーも、
うん、
やっぱり演出が今までとそのやっぱデフの方がメインなので、うん、大型のビジョンが真ん中とサイドと両方に出ていて、うんうん、どこからも画面を2つに割って国際手話と日本手話の通訳の方がいて、うん、あの常にそれで通訳されていて、で、うんうん、なんか挨拶される方が何人かこう開会式だっていらっしゃる、そういうのは、英語と日本語の字幕がこう壁側にこうリボンビジョンみたいなのが出てるんで、そこに出ていて、一応文字でも見ることができるようになっていて、パフォーマンスっていうんですかね、なんかオリンピックの開会式とかでもあるあのダンスしたりみたいな時は、そこの文字のところになんかこう軽快な音楽とかそういうなんていうか音の説明みたいな、時計の音みたいな感じでそういうのがこうビジョンに出たりとかしながらやってるっていうのがなんか特徴なのかなというふうには思って見てました。で更新とかは普通にこうまあオリンピックパラリンピックと似たイメージですけど、やっぱりデフなんだなと思うのはこう一番最初に入ってくるのが、うんまあ、ギリシャじゃなくてフランスで、それが第1回大会がパリでやったから、もうデフリンピックの一番はもう常にフランスって決まってるっていうような感じ、そこが面白いなと思って、でいろんな国入ってくるんですけど、まあ、パラリンピックでちょっと参観する国が少ないんですけど、うん、なんか異常にやっぱアメリカめっちゃ多いなとか、トルコが異常に多いとか、うん、多分前回トルコでデフリンピックやってるからかなと思うんですけど、なんかこうあ意外な国がなんかすごいいっぱい選手いるみたいな感じで、なんかこう見ててびっくりしたりしながら、イギリスが少ないとか、なんかそういうのを見て、こうやっぱデフの に力を入れてる国と、
うんうん、
全然入れてない国っていうのが、うん、その先進国の中でも結構顕著に見えて、うん、そこがやっぱりあのパラスポーツの壁というか、どこまでエンタメとして捉えるかみたいなところは国によって違うので、なんかそこがなんか垣間見られた感じがしました
そんな中で日本は どんくらい、
日本やっぱり一番多いに近いぐらいかなと思いました。やっぱオーストラリア、アメリカがすごい多くて、でトルコもすごく多くて、うん、で日本が一番最後に入ってきたんですけど、やっぱりもうこうバーッといっぱいになるというか、
うん、
こう体育館の端から入って端まで歩くっていう、まっすぐ歩くところが、うん、他の国だとこう少ないと 2,3 カ国同じ同時のタイミングで体育館にいるんですけど、日本だともう日本だけでこう体育館いっぱいになるみたいな感じだったんで、やっぱ圧倒的に多くて、
うん、
まあアフリカとかそういうのだとこうなんだっけ、サッカーが福島とかでやってるんで、こう選手団は来てるけど、うん、開会式にこう移動するお金がないとか、うんうん、できなくて、あのもう本当日本人のボランティアの方がプラカードだけ持って入ってくるみたいなところとかがあったので、そういった意味では選手団としてはすごいちっちゃい規模で来てるところとかも結構あったのかなと思いました。
うんうん、今回何カ国ぐらい、
何カ国なんですかね、でも100カ国はあるのかな、結構いっぱいいるなって思いながら、1時間ぐらいの入場で終わったんで、パラよりは短いなぐらいな感覚でした、
うんうん、でも自国開催だから割とこう今注目されてるよね。
そうですね、70から80カ国って書いてあります。
お、
結構いますね。やっぱり
デフのバスケとか初めて見たけど、うんうん、どうやってこうコンタクト取るのかなコミュニケーション取るのかなと思って、すごい興味、その個人競技はできるけど、うんうん、団体競技ってどうやってやってるのかなと思って、うんうん、でこうパスミスとかもしちゃうのかなと思ったけど、あんまないんだよね、うん、ただやっぱアイコンタクトをしながらパスをし続けてるのかなっていう気がしたけど、見ててね、
うん
うん、
なんか手話をやってる人たちなぜかすごい周辺視野が広いんですよね、
うんうん、
なんか私たちよりもかなり広範囲を見てて、うん、なんかこう横でやってる手話とかもなんとなく視界に入ってるっぽいので、うんうん、すごい広範囲にアイコンタクトしちゃってるのかなっていう気がしますよ。
うん、
うん、
そうよくねこうよくこうパスミスないなっていうのがなんかすごい印象に残ってる。
ホミさん、卓球どうでした？
やっぱ座る席が少ないのがちょっとびっくりして、うん、その企業様、広告企業主みたいな枠がすごく多くって、うん、なんでこうなっちゃったのか、やっぱそこにいないんです、平日の初日に行ったから、うん、だから見に来てる人たちが座る場所をすごくなんかギュッとあそこに座っててねみたいな感じだったのが、やっぱすごい残念だったかなっていうのと、あとやっぱ空気感がいつもいないところに入ってきた、ここの常識はどんな風にいいですか隣みたいなのをやればいいのかっていうことに、まず自分がなんか戸惑ったのが、やっぱりデフリンピックっていうのを逆に私が意識しすぎてたのか、普通になんかねジェスチャーでね座ってもいいですかみたいな感じでもよかったのか、なんか空気違うなって、
うん、
まあ、会場入ったすぐね、本当に始まる2分前に着いたんですよ、アミちゃんが、
うんうん
うん、やるのを。なので座るとこないかないかって言って、結局座るとこなくって、なんかすごい遠いとこから見たんですけど、とはすごい変わってたのは、いろんなとこにカメラはあるんですけど、一個だけそこの音を拾うカメラのライブ映像があって、こう打つじゃないですか、
うん、
それをカッとかツッとかトッとかいう音で表現するモニターがあって、リアルタイムで、
うんうん、
だからなんか音をそこ文字で感じるっていうか、変わってましたね、あれ。なんかわかりますか？
なんか視覚化するって、なんかありましたよね。なんだっけ、うんうん、どこが言ってたんだ、
うん、なんかどこかの企業の新技術みたいなのを、そこでお披露目みたいなやつか。
アニメっぽい文字のやつですよね。
漫画みたいな。
そう、漫画。
みたいなやつの同じ文字で。うん、で、決まったら、手が出てきて、パチパチパチパチって出てきて、うん、で、すごい遠いとこにいたので、得点がね、わかんなかったんですよ。スマホで拡大しても見えなかったし、どっちに何入ってるのか、ちょっと意外とわかんない時が、うんうん、だいぶしばらくしてからわかったのが、得点入った方に審判が右手、こっちならこうやって 上げてたんですよね、決まったのに、
うんうんうん、
あれこれ普通の卓球でもそうなんですか、決まったらこっち、
あ、そうだと思います、うん、
それを最初から見ればよかったのか
でも累計して何点かは 見えなかったら分かんないですよ、
手前のめくるやつを見ないと、
うん、そうそうそう、でもそれも遠くて見えなくて、なんか後から分かることいっぱいあったっていう感じだったのと、あと言ってた出てもらったエンタープライズなの AI の、
うんうん、
AI の手話、
はい、
のやつもすごいスムーズに、皆さんはどう思いますかみたいな、こう映像で流れてて、あ、これかみたいなのと、あともう一個 QR 読み込んで、館内放送ずっとあれ見たくだーっと流れてくるやつがあったんですよ。で、UD トークとかだとアプリを入れないと見れないみたいな面倒くささがあったんですけど、それはなくって QR 読み込んだらすぐ会場のアナウンスがブワーっと出てくる。やっぱり一手間かけないって楽ですよね。そのなんかインストールしなきゃいけないみたいなのがあると、うん、はい、いいやってなっちゃうけど、なんか いろいろ考えることがいっぱいあったっていうか、なので なかなか会場から離れづらいというか、試合がやってない時もなんか いろいろ観察しまくってしまった感じでしたね。
結構だからそういう新しい技術が盛り込まれるというか、
うんうんうん、
それでこうなんか実装できるかみたいなテストとかでもあるのかもしれないですね。
まあ、そんな感じでした。なんか作り上げられたものが ないから作ってるっていう感じで、まあ、SNS 見ると相当ローの人たちからのクレームも上がってて、なんか陸上はその、まあ、やっぱその時のアナウンスじゃないですか、この誰が1位と なんか何メートル飛んだみたい なんかそれが多分その単語としてその音声読み取りの機械が全然こう陸上用語を学習してないし、あと外国人のお名前も全然認識できてないんで、アナウンスはアナウンスで流れてても、うん、それをリアルタイムで読み込むとすごいはちゃめちゃな文字起こしになっちゃってその場で多分モデレーターの人が修正するんですけど、やっぱりなんかもう途中から選手の名前はもう諦めてて、なんかこう変な文字出てきたらそこ削除されて何メートル何とかにしてみたいな感じになっちゃってて、なんか情報としてはすごい限られた情報しか文字では追えてなくって、まあせっかくやるんだったらその動的とかも言ってるのがこう動的って動く的ってこう訳され変換されちゃったりとかしてて、なんかそういうのはなんか陸上バージョンというかこう設定があらかじめできなかったのかなっていうのとかは見ててすごくなんかもどかしい部分があって、うん、なんかそれがなんて言うんだろう、相当不満みたい、不満というかそのデフの人たちからすごい不満みたいで、でもやっぱり圧倒的に手話のできる人が足りなくて、ボランティアさんも足りなくって、まあ、ちょっとでも手話できる人がもう手話できるマークを背負わされてるらしくって、こうボランティア側もすごいプレッシャーの中でやってるんですけど、SNS って結構コテンパンに叩かれてて、まあ、正直申し訳ないけど私抽選外れてよかったってボランティアの外れてよかったって思っちゃうぐらい結構コテンパンに言われてて、うん、なんか手話できないやつボランティアに入れんだとか、でオリンピック招待してんだったら手話できるようにしろとかめちゃくちゃ書かれてて、なんかこう私はここで学んで苦労してから、まあ、そうなんていうか、うん、やっぱりこうもっとそのテキストだけじゃダメなんだとかって思って学ぶ機会になるかなとかって思ってたのに、なんかもうトイレのサインも知らない人たちがボランティアやんのみたいなこととかめちゃくちゃ書かれててなんかもう怖いって思っちゃって、なんかそこがちょっとやっぱり申し訳ないけど、やっぱりパラの人たちの、私はパラアスリートの人たちとやっぱりいっぱい出会った時には、うん、なんかどっちかっていうと もう一段大人で、うん、まあ、とりあえずお手伝いしますかって声かけられて絶対必要ないぐらいムキムキでも、この人はすごい勇気を持って声かけてくれたんだろうなと思ったら、とりあえず ありがとうございますって言って、ちょっとそこまでお願いしますみたいなことを言うとかをしてた人たちで、そこをなんかこう心折らないみたいなのを結構みんな徹底してるアスリートにばっかり私たちが会ってきたから、なんかやるなら 100% やれみたいな感じにしちゃうと私もう踏み入れられないかもしれないみたいな感じで気持ちちょっとなっちゃって、なんかこう今後どうやって向き合ったらいいんだろうみたいな気持ちにはちょっと なってしまっただと思って、結構周りにすごい頑張ってた人たちいっぱい いて、この前来た方々とも多分相当ね、学習しながらなんとか盛り上げようとしてたし、ボランティアやる人たちもこのために少ないながらもすごい手話を勉強しようとしていて、でも本当手話勉強できるとこ少なくって、なんか働いてると全然行けないようなセミナーしかないというか、社協さんとかやってるのって平日の10時2時で来てくださいとかで絶対行けないみたいなのとかがある中で、それぞれが勉強してやったのに、あ、こんな言われ方しちゃうんだっていうのは、なんかちょっと私は悲しい気持ちになっちゃって、もうちょっといい あの歩み寄りはなかったのかなみたいな気持ちにな
んか分かる。それ多分ね、私がその開会式やその会場行った時にどこ座ろうと思った時のみんなのチラ見がそういうムードだった。あなたは聞こえんの聞こえないのみたいな雰囲気があって、あここじゃないな座るとこみたいな感じになったのが多分そういうことなんですよ。
それがすごい悲しくって、で、まあ、実際陸上も目当ての選手がいて、それを見に行こうと何回も調べて行ったらやってなかったんですよ。陸上競技日程って調べたら一番に出てくるこうタイムテーブルみたいなのがあるんですよ。それを見て、なんか世界陸上に出てた湯上選手っていう円盤投げの選手がデフリンピックにも出るって言って、まあ、世界陸上に出てるから絶対金メダル取るだろうと思って調べたら、22日の土曜日の13時半から15時半って書いてあって、もうそこ以外に時間書いてなかったんですよ。で、なんかその時間に行ったらなぜかやり投げやってて、なんでしかも女子みたいな形で、なんでだろうみたいな感じで全然わからなくて、どこにもプログラムがないから。で、何回もこうデフリンピックのサイト行ってもなんか競技日程変更とかって、あ、ここに書いてあったのかと思ったらサッカーの日程変更とかで、陸上の時間変更全然書いてなくて、どうしたんだろう、棄権したのかなとかって夫と言いながら見てて、でも全然わかんないまま、最終的には湯上選手のこうインスタまでたどり着いて、そこのストーリーズに予選は10時からと12時間のグループ A と B に分かれてますって言って、当日、前日の夕方ぐらいかな、分かんないんですけど、そのストーリーとか24時間以内の表示の中で、グループ B になりましたって書いてあったから、もうこれそれで12時からやってても終わったっていうタイミングで、別の7種競技かなんかのその1個のやり投げを私が行った時間はやってたんですけど、どこにもそのスケジュール情報が私はなくって、なぜかみんな応援してる人たちはなんかそれの情報知ってそうな感じなんですけど、みんなどこで情報知れるかなって思いながら、なんか私で信じられないんだったら結構として信じられてないんじゃないかなっていう感じで、
そう
なりながら、まあ、最初、マイルリ男子のマイルリレーの予選は見れたので、やり投げに女子の日本人選手になってもそのマイルの方で日本のチームを応援して予選通過までは見届けたのでよかったんですけど、なんかすごい消化不良で、なんか絶対別の情報コミュニティがあるはずって思って、すごい疎外感を出ちゃってもやもやしました。
わかる
どこにあったのって思って、
ね、選手のストーリーだったやっぱり私も。
いや、そうですよね、だからそこまでは、
追っかけとかないと、
そう、追っかけられないというか、ざっくりとね、陸上見れればいいかっていう気持ちで、まあ、見るんだったらなんかまあ、夫も一緒に行くし、一緒に世界陸上を見に行ったから、うん、まあ、じゃあ世界陸上絶対ドイツの選手いるんだったらそこがいいよねみたいな感じのぐらいで行ったから、わざわざその湯上選手のインスタをフォローするかっていうとこぐらいまではたどり着いてなかったんで、これは難易度高いわと思って。
難しかった。難しかったですね、
デフリンピック楽しむのめちゃ難しかったです。
難しい。
どこに情報があったんですかね。もうストーリーズ、みんなそのコミュニティの人は
選手個人が発信してるストーリーズで、ボタン、その後からもう私は正しい情報を見つけたくて、なんか調べたけど結局正しいのは見つけられなくて、湯上選手の発信以外見つけられなかったんで、
なんかこうそんなにそのなんていうか盛り上がって なんだろう、なんかみんなに来てみたいな感じではないのかな。
いやでも駒沢にはすごいたくさん人はいらっしゃって、その陸上競技場と、あと体育館の方はバレーが女子すごい活躍してたのもあって、もうずっと外まで多分長い行列できてて、でちょうどその間のスペースのところになんかスポーツパークみたいな名前でパラスポーツとかいろんな体験ができる、サッカーとかもいろんな本当スポーツの体験とちっちゃいブースとキッチンカーみたいに出てたんで、 お子さんも含めてかなりの人が来てて、駒沢自体も、まあ、半分ぐらいは人が 埋まる、メインスタンド側はほぼほぼ埋まるぐらいの人はいたので人数はいるんですよ、
うんうん、
でもみんなどこでそれを仕入れてんのと思いながら、あの皆さんあのデフのコミュニティかこう手話をやれる人たちっぽい感じではありました、
うんう
ん、なんか会話が全部こう手話でやられてる人たちがこうポツポツ視界に入るんで、なんか完全にフラットに来てるのはこう数、多分近隣に住んでる家族、子供連れの家族と私たちみたいな感じだったんで、不思議。
どうしたらいいのか。でも選手はきっとね、いろんな人にもちろん見てほしいっていう気持ちがあって、でも多分選手も情報出てないなって思うから個人のストーリーズとかで発信してる可能性もあります
よね。応援してくれる人には届くようにってやってるのかもしれないですね。届く人に届けばいいってもしかしたら組織全体が思っちゃってるのかもしれないなとは思います。
なるほど、
ちょっともったいない、それでいいのかなっていう気はしました。なんかその共に生きるっていうことを目指すんであれば、あとお互いの協定は必要な気がするし、やっぱり成長するまではこうなんか褒めて伸ばすみたいなことも必要ではないかなみたいな気持ちに、
ファンに対しても相互にね、互いに
相互に
野島さんどうですか、あのアスリートとしての目線としてはそういう、うん、まあ にわかはちょっとやっぱり選手としてはこうとか、まあ、なんかにわかでも来てくれたら嬉しいものとか、なんかずっとこう競技をいろんな競技も見られたと思うんですけど、うん、どういう風に感じられますか。
僕個人的にはね、多くの人に知ってもらいたいし見てもらいたいし興味を持ってもらいたいっていうのはあるけど、パラあるあるで割とこう閉鎖的な、
うん、
な運営がな多い気はする。うん、例えば、スキーの大会をやります。その障害者の大会をやります。健常者の大会には僕たちも出させてくださいって言ってるのに、障害者の大会に健常者入れてない。
うん。
うん、ああ、そうですね。
そう。だから、スキーなんか別に、ね、ペア組んでどうのじゃないんで、個々に滑っていくわけだから、全然、障害者の次に健常者が滑ったっていいしっていう大会をもっと作ってあげれば、コミュニティが増えるのになと思うんだけど、そういう風にしないんだよね。障害者は障害者の大会、
うんうん
うん、そうだから、そうするとね、健常者が出てないから見に来る人も少ないしっていう感じになっちゃうから、僕が大会運営してた時は健常者にも入ってもらってやってたんだけど、うんうん、そういうふうにしていかないんだよね、みんなね。
うん、
なので、まあ、もっと、こう、うん、障害者が健常者に入れて、なんで入れてくれないのって言うんであれば、最初に受け入れた方がいいのにな、と思っていて、いまだにやっぱそういうのは少ない気はする。で、そうね、こう、まあ、閉鎖的なわけじゃないけど、まあ、自分たちの中だけで完結しがちなのかな、っていう、うん、で選手がそのメディア発信みたいなのを、まあ多分ね、みんな見てないと思うので、多分個別に上げてる人たちはまあ勝手に好きで上げてくれてるんだと思うんだけど、まあ選手やってる時はそのなんだろう、運営がどうのとかっていうのはあんまり気にはしてないかな。
うん、
うん、でさ、後でこう試合見たよとか言われると、ああ見てくれたんだっていうぐらいで、うん、実際、例えばこう体育館とか限られたこうフィールドでやってると、来てくれてるとか来てくれないってか見えるけど、スキーとか大きいフィールドなので、誰が来てるとかっていうのが、まあ、ほぼわからない状態なので、そう、ゴールして初めて声かけられて、あ、来てくれたんだ、みたいな感じだったから、うん、だからこう、体育館とかでやるスポーツは、ね、間近で、応援の人たちが、いてくれて、なんかすごい羨ましいなと思った。例えばバスケットとかだったらもう何十分も応援してくれてるわけじゃない。 スキーなんか目の前通る一瞬の1秒もないぐらいしか見えてないっていうそうだからね、そう、うん、すごく羨ましいなっていう気持ちで選手の気合ってたけど、でもやっぱなんていうかな、もっと、まあ、今回のデフもそうだけど、こう素人というか全然知らない人たちもこうルールが分かり、見方が分かりっていうのをもっと丁寧に説明してあげて、みんながこう通りすがりでもこう覗いていけるぐらいな軽い気持ちでいけるようにしてあげれば、もっと、ね、理解も進むし、興味も持ってもらえるし、まあ、なんなら、ね、一緒にこう参加もしてもらえるみたいなところまでいったらもっといいのになっていう、多分そうするとここの、ね、ラジオの、人数も増えているんじゃないかなと思うんだけど、
なんかその最初の一歩というか、どちらが歩み寄るかみたいなところなのかもしれないですね。そのやっぱりきっとそのもっと分かりやすくとかっていう風に説明をしたくなるような、あの世の中のムードが団体に伝わるとか、そういうことがあると、なんかじゃあもっと発信しようって自発的になるかも知れないけど、そのこうきっかけになるような世の中のムードができてないじゃん。でも世の中のムードはそっちが発信しないと作れないじゃんみたいな、なんか お互いのなんか 見合いみたいな感じになっていて、そこをやっぱりこう大きくぐっと一歩踏み出せるのって、こういう東京でデフリンピックがありますとか、あのオリパラが東京でありますみたいなタイミングなのかなと思いますけど、まあ、それがこう、まあオリパラは無観客でデフリンピックがあってっていう形で、この後こうどうこう街の中でその空気が成熟されていくのか、もしくはなんか残念ながらされないで終わってしまうのかっていうのは、なんかこうすぐもうなんか今回デフがあったからこう変わったっていうよりは、なんか徐々になんだろう、3年後とか、3年後とかにこうどうなっていくのかなと。いう感じはしますけど、なんかね、体育会でもあのすごい小さいですけど、なんかこうどうやったらそういう歩み寄りがなされるのかみたいなことは探りたいなと思いますね。
一番はね、こう発信し続けることだから、何かこうイベントがあると盛り上がるけど、すぐこう、なんていうの、こうみんな忘れてっちゃうんで、誰かがこう発信し続けていれば記憶に残ってくるから、いいのかなと思うんだけど、
はい、じゃあ体育会が発信し続けるということで、
はい、そう、特にこうデフとかはあのこう見た目でわからないじゃない、なのでこうちょっとね忘れられがちだから、もっとねこうデフの人はこうですよっていう、であのね、多くの人がこう手話とかも使い出すと、もっと広がっていくのかなと思うけど、
そうですよね、デフの選手も、それこそね、木村選手とかもお話も上手だったし、あの、なんだろう、私もその、デフの選手がラジオに出演してもらえるっていうのが、まあ、まず、あ、そうか、でもそういうこともあるのかというか、可能なんだなっていうことを前回初めて知ったんですけど、メディアの露出みたいなこともこれからね徐々に増えていくと、あのこうまた一つのねきっかけに、この一つでなんとかってことではないですけど、一個きっかけにはなるのかなと思うので、じゃあまたあの大見さん、木村さん、ブッキングお願いします。
はい、呼んできます
ありがとうございます。さあ今週はこの辺でお時間が近づいてまいりました。今週も前田さん、大見さん、野島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
渋谷の大会、お相手は平井亮でした。